それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンからの道。このコーナーはサブカル中毒者の竹野内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。では今日のテーマ参ります。今日のテーマ、今週のラジオエンタメライフ拡大版感じです。
はい、
もうそれ以外言いようないんだけど、本当にでも今週起こったことだけで、はい、なんていうか成立しちゃうっていうか、一個一個の話がもうたっと立ちまくってるのが今の私なんで、はい、正直今日話すことも今週起こったことのほんのほんの一部でしかないです、うん、本当はもっといろんなことが起こってるんだけど、それはまあ方々のメディアで喋ったりもしてたりするんで、まあ、まずは一つ目いきます、はい、まあ大体今日6個ぐらいのトーク喋ろうかなと思うんだけど、でですね、まずは最初は何かというと、編み物堀之内さんの展覧会っていう話をしたいと思います、うん、皆さん、編み物堀之内さんご存知ですか？直江さん知ってます？
このポッドキャスト聞いてたら結構出てきます
ね。出てきますよね。
はい、
今ですね、編み物堀之内さんという偉大なる作家がいらっしゃいまして、初台に、東京の初台というところにあるオープンルームというですね、まあ、半分本屋さんでもありつつ、こう、おしゃれなイベントをやったりとか、オープンルームさん自身もポッドキャストやってらっしゃったりするんですね。うん、で、実はそれの公開録音も兼ねた、まあ、堀之内さんの、まず、編み物堀之内さんの個展を今開催、展覧会を開催していて、かつ、その中のトークイベントっていうのが、3月19日にありまして、うん、でそこに私は行ってきたんですというのがまずこのお話 で、
はい、
でかつ私はこのイベントに、まあ、ただ単に聞き役、あ、なんていうの、トークを見るオーディエンスとして行ったんですけども、でももう少しこの展覧会そのものにちょっと食い込んでいまして、何かというと、この編み物堀之内さんという方は、ですね、いろんなものを編み物で作っちゃうっていう人なんですよ、
うん、
でその普通セーターですからね、セーターでこんなの編めるのっていうようなものをいっぱい編んでる人なんです。皆さんインスタグラムで編み物星マークが入った堀之内で検索してみてくださいね。編み物堀之内さんの作品がたくさん出てくると思います。で私は何年だったか記憶がもはや定かじゃないんですが、2018かな、コロナの前だったと思います、19かなに、編み物堀之内さん、まあ大元の大元は都築恭一さんのメルマガで知ったんですけど、私は知って、はい、こんなすげえ人がいるのかと、っていうよりかむしろ俺が考えていることと近すぎるんだけどって言ってた人なんですね、うん、編み物堀之内さんは、
はい、
でそういうのをで知ってでから超ファンになって、編み物堀之内さんが出してらっしゃるジンみたいな本があって、うん、ジンを買わせていただいたりして、すげえなーと思って、ある日堀之内さんがオーダー会っていうのをやると、でそれが、はい、日本橋の三越であると、三越の一角でオーダー会っていうのがあるので、これは行かなきゃと思って、僕が作ってほしいものを頭に思い浮かべながらオーダー会に行ったんです。そして、はい、堀之内さんって初めてお会いし、うん、でも堀之内さんはすごくシャイな方でね、僕もシャイですから、うん、なんていうかお互い何者なんだろうっていう感じで見合いながらでもなオーダー会なんで、どういうモチーフを編みますかっていうのを一緒にお話ししながら決める会なのよ、そこは、
はい、
で僕は何を編んでもらおうと思ってたかっていうと、それが僕が大好きな美術家、中学生の頃から憧れている美術家である大竹新郎さんの写真を編んでほしかったのよ、はい、僕は、
うん、
なんかこれ僕の過去のインスタグラム見ていただくと分かるんですが、僕が近鉄バッファローズの帽子をかぶって編んでいただいた大竹新郎さんのセーターを着てる写真が上がっていると思います。これが僕と編み物堀之内さんの出会いです、はい、そして僕が編んでいただいたのが大竹新郎さんセーターで、僕はこれをめったなことでは着ないんです、うん、本当にこれの良さが分かってくれる人、はい、でも単純に大竹新郎さんのことが好きですとか言ってる人の前では着ないんです。僕は本当にこれの良さが分かる人、 がいたりとか、うん、今日は勝負のプレゼンだなという時とか、今日は勝負のクリエイターに会うぞっていう時とかに、ある意味お守りのように来てるだけです。
はい。
で、うん、でもこれで僕と編み物堀之内さんの関係が、まあそこで終わったわけじゃなくて、その後しばらくして、これはコロナになってからだったと思うんだけども、
はい。
編み物堀之内さんが、続肖像編み物という連載で、また鈴木恭一さんのメールマガジン、あのロードサイダーズウィークリーで連載を再開されるっていうお話があって、それの再開の第1回目として、その編んでもらった人にインタビューしていくっていう連載だったんだけど、その第1回目に僕を指名してくださって、もちろん取材をお受けしますっつって、それはどういうことを喋るかというと、編んでもらった人がどういう存在なのか、うん、つまりこの話が入れ子になりすぎててむずいんだけど、つまりは僕が大竹新郎さんにどういう思いを持っていて、はい、なぜ大竹新郎さんを編んでほしいと思ったか、もしくはそもそも僕っていう人間がどういう人間かってことを教えてくださいっていう取材をいらしていただいてて、しかもそれは堀之内さんじゃないんだよ、実は違う方が取材に来てる、まあ、ライターの方なんだけど、まあ、言ってもいいのかな、はい、堀之内さんの奥様なんです、その方は。
へー、
うん、あの奥様で、
はい、
あのカメラマンの方と一緒に僕の当時のオフィスに来てくださって、
はい、
それで取材受けたんだよね。でも恥ずかしながらですよ、僕なんかそんな、もう大竹新郎さんなんて僕からしたらもう神様みたいな人ですから、うん、でしかもそれが鈴木恭一さんのメルマガに載るんだよ、2人のアイドルじゃん、はい、僕からしたら、
はい、
こんなもうおこがましいことはないよ、そんなことで俺なんていうのかな、大竹さんのお邪魔をし、お仕事のお邪魔したりとかね、鈴木さんの紙面を汚してしまわないだろうかぐらいに思うわけよ僕は、
はい、
でもまあでも載せてくれるっつうからさ、まあでもまあ、うん、本当になんていうか思ってることそのまま喋ったんだよね。でそれは皆さん、はい、メールマガジンを購読してれば今も読めます。ロードサイダーズウィークリー続肖像編み物、大竹新郎とかでググると出てきます、
うん、
記事が。でそこで僕が喋ってる、まだ太ってた頃の僕が喋ってるんだけどでもそれ実際記事読むとそれを着てる僕も出てきたり、まあはい、撮った時の写真とかすごく綺麗に撮っていただいた僕のインスタグラムにはシェアしてたりするんで、それとかあるんです、はい、まあそこに見てもらえば記事への入り口書いてあったかな、忘れちゃった、まああるんだけど、でもその、はい、そういうなんかいきさつがあって、で今回堀之内さんから展覧会があると聞いて、で、はい、その時に僕のにために編んでくれた堀之内さんの作品を一時その展覧会などだけ貸してくださいっていうご連絡が来たのよ、堀之内さんから、
はい、
で僕からしたらもちろんっすよと、堀之内さんの作品なんだから、うん、僕のじゃないんでこれは、うん、僕の作品ではなくて堀之内さんの作品なんですから、はい、堀之内さんの展覧会に当然もうすぐ持ってきますと。で最初ね、そのギャラリーっていうかね、オープンルームの方が郵送でって言ったんだけど、僕はどうしてもそれを送ることに抵抗があったのよ。
はい、
最初に受け取りに行く日本橋三越で作ってもらった時も、僕は配達してもらうの嫌だった、ちゃんと受け取りに行きたかったから受け取りて、うん、今回もこれなんかもしさ、ヤマトの人が雑に扱ったりするの嫌じゃん、
はい、
だから僕持ってったのね、
はい、
で今回、うん、展覧会が終わった後もちゃんと自分で受け取りに行くんだけど、でも持ってって、はい、それでその時持ってった時に、堀之内さんのトークイベントって何時なんですかと。で当然今回もオーダー会やるから、堀之内さんは必ず、はい、だからオーダー会の邪魔しちゃダメだから、堀之内さんとゆっくり喋れる時間っていつなんですかって聞いたら、トークイベントの前の時間だったのね、うん、
はい、
で行ってちょっと早い時間っていうか、トークイベントが始まる1時間半ぐらい前の時間に行って、
はい、
来ましたって言って、堀之内さんいますって言ったら堀之内さんが出てきて、
うん、
もうやっぱすげえよ、やっぱね、僕はやっぱり本物の作家ってこうなんだなって一瞬で分かっちゃった、
はい、
なんか僕はさ、堀之内さんの作品見てるから、はい、彼がどういうことを考えながら作品作りしてるか分かるよ、
はい、
その作品を通してね、僕は、
うん、
多分堀之内さんはこういうことを考えらしてらして作品作りしてんだろうなって僕なりの想像はある。だけど、はい、僕が何考えてるかっていうのはさ、僕が普段やってる仕事、堀之内さんそんなに知らない じゃん、
はい、
だから僕は最近こういうことを考えててってその場で喋るとさ、なんていうの、うん、すぐ伝わるのよ。
あーすごい、
うん、うん、でしかもその話って僕からしても他の人に喋ったら結構ぶっ飛んでる話って聞こえがちだからさ、うん、分かんないんだけど、はい、すぐ一瞬で理解してくれるの僕が言うこと。
へえ、
そう。でも堀之内さんって見た目超若いんだけど、うん、はい、僕より多分ね14上なんだよ。
え、そうなんですか。
ビビるよ堀之内さんの、はい、あのインスタグラムに僕と堀之内さんの一緒に撮った写真載せてますけど、
はい、
僕44だから14上だからさ、堀之内さんも50代後半であることは間違いないよね。超若いのよ堀之内さん、
はい、
頭も若いのマジでビビるよ本当、はい、で僕の話すぐ分かってくれるし、それに対するリアクションでもうねすぐ言語化が、僕よりもシャープな言葉で言語化されるのよ、はい、やっぱね、はい、超一流の作家はすげえよ、
うん、
すげえ。そしてまあいろんなことがあって私今暇してるんで、はい、いつだったかな、来週だったかな、堀之内さんのお仕事場見に行きたいって堀之内さんにお願いしたら、
はい、
行けることになりまして、
へ、
行くんです。来週かな、はい、あ違う、今週じゃん、 1,2,3,3日後。
おお、
超楽しみ。もう、はい、これもう嬉しくなっちゃってるんだけど、はい、堀之内さんがどういうお仕事場でやられてるかとか、ちょっとこの前ね、トークイベント終わった後、僕結構ちょっと早く帰って、はい、帰らなきゃいけなかった用事があったから帰っちゃったんだけど、はい、ちょっと待って、職場で見させていただいてっていうのがありましたっていうのが、今週のラジオエンタメライフの1個目のお話です。では次のチャプターに行きます。はい、